毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しませんが、いざ直面したとき、どのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、そして裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスをいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡さん、お越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、今日は早速いつものように、事例からご紹介していきたいと思います。私もさらりと読んだら、あ、そういうことなのかという、よく皆さんお聞きいただきたいと思います。さて、ご相談は50代の男性という内容になってます。先日父が他界し、これから相続人である母、私と弟の3名で相続について話し合いを持とうと思っています。私たち兄弟と母は血がつながっておらず、いわゆる継母、ママ母っていうんでしょうかね。そのことを気にする母は、実家の権利を長男である私に継がせようと考えているようですが、私は母の名義に変更し、生涯暮らしてほしいと考えています。また預貯金の2分の1は今後の生活の糧として母に引き継いでもらおうと思いますが、母は私たち兄弟に引き継がせたいようです。何かいい方法があればアドバイスいただけないでしょうか、という内容で、これはいつものようにお母さんと子どもさんが2人で、お母さんが半分で、お子さんがその残りを半分ずつと思ってたんですが、
はい、
今日先ほどいわゆる血がつながっていない、
そうですね、
ここが随分違うということを打ち合わせで伺って、
はい、
じゃあちょっとご紹介いただけますか。はい、
この方 の、 相続関係、推定相続人ですね、お父様の相続人は、配偶者でいらっしゃる、その、継母、ママ母の方ですね、それとお父様の実子であるご相談者と弟様の3名、これは今までの相続の事例と特に
変わらなく、お父様の相続としてここは変わりない。
そうですね、
はい、
ただもし仮にその継母、お母様が亡くなられた場合、その場合の相続人がどうなるかと、
ここが変わってくるんですね。
で、今回その何かいい方法がということで、おっしゃってる、ご相談いただいているので、前提としてですね、お父様にその遺言、あと、ママ母継母の方と、ご相談者、その お子様ですね、に養子縁組がないということを前提にお話をさせていただきますが、まず居住権、ママ母継母さんのその、居住権について考えさせていただくとすれば、令和2年4月1日以降にお父様が亡くなられたと、これを前提にお話をさせていただきますと、ご長男、ご相談者様が、実家の不動産を、取得すると。で、継母の方はその不動産に住む権利ですね、配偶者居住権というのが、設定できますので、その居住権を設定をした上で、生活をしていただくと、これが一番いい方法じゃないかと。
つまりお二人の気持ちに寄り添った、
そういうことですね。
お母さんとしては、長男さんに継いでもらいたい、長男さんはお母さんにずっと住んでてもらいたい、ということですね。
そうですね、
で、
これが遺産分割協議の中で行うことができますので、この方法が一番こうベストに近い選択じゃないかと思いますね。で、仮に令和2年4月1日以前に、お亡くなりになっている場合は、その配偶者居住権、この、制度がございませんので。
そうでしたね、
ですので不動産の名義を、次のように整理をしていただくという方法が考えられます。まず、一つ目はですね、継母名義、お母様の名義にすると、で、二番目は継母とご長男の共有名義にすると、で、三番目はご長男、相談者様の単独の名義にする、この三つが考えられます。ただ先ほども申し上げましたが、その継母と相談者様とですね、その相続権がないと、養子縁組がなされてないということになると、 法律上の血縁関係が、ご相談者様と継母の間にないの ないので、もし仮に継母が亡くなられた場合、お子様でいらっしゃる皆様がですね、ではなくて、その継母のご兄弟とか、そういう、ご実家の方ですね、そちらの方に相続権が流れていく可能性が高いです。
それは全然想像もしなかったですね。
そうなんですね。
割と皆さんそのあたりはご存知ないんじゃないですか。
そうですね、結構継母の方、継母と、親しくというか、関係性すごくよく、生活されている方はですね、何かその法的なつながりがあるような感じでこう生活をされてるんだと思うんですね。
法律上はお父さんの配偶者にはなったけど、子どもたちから見た親子関係の法律上はないということなんですね。
そうなんです。
それを作ろうと思ったら養子縁組をしないといけない、お母さんとしなきゃいけない。
そういうことです。自然なこう血縁がないために法律上の血縁をですね、設定する必要があるんですけど、これが養子縁組ですね。ただその養子縁組っていうのはなかなか心理的なハードルも終わりですし、で手続き上もどうしてもその、複雑というか、忘れがちというかですね。
あ、そうなんですか。
普通に生活をされている限りはですね、あまりそこまでこう意識をされないと思うんですね。
疑問持たないですのでね。そうですね。
ですのでいざその継母が亡くなられた時に、パッと相続権を確認すると、自分たちにはなくてですね、全然違うところに相続権が流れていてしまうと。
そうすると普通だったらお父さんが亡くなったら、じゃあお母さんに全部お家も預貯金も、お母さんが亡くなったら今度私たちの代がって思いがちですけども、
そうですね、
こう法律上 の血縁関係がない親子といいますか、法律上の認められてない部分ではそうはいかないわけですね。
そうなんですよ。
お母さん側のご実家に全部行ってしまう。
そういうことです。
想像できないですね。
想像できないです。
そうですね、なるほど。じゃあそうならないためのというか、それが先ほどの令和2年、昨年の4月1日以降にお父様が亡くなってしたら、最初ご紹介いただいた形で丸く収まるわけですね。
そうです、そうです、
はい、でもそれ以前だったら今ご紹介いただいた、お母様名義か、
お母様名義か共有名義か、でご長男名義 か、
はい、
ただそうするとそのお母様名義が入っているパターンですね、お母様名義かお母様との共有名義か、この場合は仮にそのままこう何もされずに、継母が亡くなられた場合、先ほど申し上げた通りこのご長男の方には相続権回ってこないので、ご実家の方に、継母のご実家の方に相続権が流れていってしまう、それを防ぐために継母には遺言をですね、残してご長男の方に権利がきっちり戻ってくると、戻ってくるというちょっと語弊がありますが、移せるような遺言を残すと、これがすごく大事になってきます。
そうなんですね。
で、あとは預貯金についてはですね、これはもう2分の1、半分をこう継母が生活をしていただくための、糧としてですね、引き継いでもらう、これはもう全然問題ありません。
そうですね、
ただそのもしその継母亡き後、継母亡くなられた後ですね、ご自身の預貯金等をまたそのご長男、ご相談者様と、あと弟様ですね、そちらにこう引き継がせたいと、そういう思いをお持ちであれば、やっぱりこれは遺言を残していただく必要がやっぱり出てきます、
じゃあ遺言を書いていただいたら、お母様の気持ちもちゃんとそのまま生かされていくということですね。
ですね。
なるほどね。なかなかこの本当に継母、ママ母、血のつながりがない親子っていうのは、いくら仲良く過ごしてらしても、法律上ではきちんと手続きがあるので、このあたりは忘れないようにしておかないといけない。
そうなんです。
気持ちだけで進んでしまうと、後であ
ら
あ
ら
っと、
本当そうなんです。
そうなんですね。
で やはりこう気づかれた時にはですね、うん、おそらくその継母がもう亡くなられた、はい、あるいはもう余命いくばくもないという状態の時にやっぱり気づかられる方が多いんですよ、はい、そうするとその時点で何ももうやっぱり対策は立てられないのでですね、
あ、そっか、
ですのでそのあたりはやっぱりこう、お元気なうちに、
はい、
ご自身 のご家庭の事情がどうかよく考えていただいて検討いただいて、で今後の方針を決めていただくというのは非常に重要にはなってきます、
うん、今伺うとなんか特別のご家族かなと思いましたけど、ま、最近では本当に自分のたちの気持ちを大事にするので離婚される方も多いし、はい、再婚される方も多いし、はい、またステップファミリーということでそれぞれがお子さんを連れての再婚ということもあるので、うん、より複雑になって
そうですね、
でその時にはご両親はご夫婦という一つの法律でご一緒ですけども、はい、その下の代のお子さんまではそれぞれの再婚相手さんとは血がつながってないので、はい、違ってくるわけですね。そうなんです。こういう相続というシビアなところでは、
そういうことです。
これはよくこう考えておかないといけない、はい、わかりました。その後で検討内容はどのようになっていきますか。
そうですね、先ほどのその、先に、このご対応方法としてですね、はい、ご説明をさせていただきましたが、やはりこう継母、うん、お母様が終身ですね、はい、うん、ご実家を本拠に生活が可能となると、はい、まあ、そういった方法を検討する必要があろうかと思いますし、はい、やはりその今後の生活ですね、生活をしていく上ではやはりこう原資となる、まあ、ぶっちゃけて言うとお金ですね、
はい、
お金が必要になってきますので、うん、はい、まあ、このあたりもいらないいらないとこうおっしゃることもあろうかと思うんですけれども、ただやはりそのあたりは過去をきっちりしていただいて、でその先 の継母の相続が発生したときにどう対応するかと、そこまで見据えたその対応をお取りいただいた方がいいと思います。
わかりました。じゃあちょっとここで1曲入れて、はい、また後半もう少し進んでいって整理をしていただこうと思います、はい、この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしています。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡さんお越しいただいて、ご相談の事例をご紹介いただきました。後半もよろしくお願いいたしま す,
お願いします。
ではもう一度ご紹介していきましょう。今日の相談内容の事例です。50代の男性です。先日父が他界し、これから相続人である母、私と弟3名で相続について話し合いを持とうと思っています。私たち兄弟と母は血がつながっておらず、いわゆる継母、ママ母になりますね、そのことを気にする母は実家の権利を長男である私に継がせようと考えているようですが、私は母の名義に変更し生涯暮らしてほしいと考えています。また預貯金の2分の1、今後の生活の糧として母に引き継いでもらおうと思いますが、母は私たち兄弟に引き継がせたいようです。何かいい方法があればアドバイスいただけないでしょうかと。とてもこう仲のいい、はい、微笑ましい内容なんですけど、その感情通りに進んでいくかどうかというところが、この血がつながっていない継母というケースなんですね、はい、この曲を聴きながら、まあ、言ってみたら芸能界 の屋敷隆人さんの場合が、はい、まあ、なんか裁判されているようですけども、結局形になるわけですね。
そうですね。
ご結婚されたのは配偶者にお互いなるけど、はい、その方の血縁関係がないので養子縁組をしない限りは相続的には娘さんとは法律的には何のあれもない、義務も発生しない、うん、ということなんですね。
その
権利かな、
亡くなられた方ですね、
はい、
今回でしたらそのお父様、
お父さんです。
お父様との相続関係があるうちはいいんですけど、
大丈夫なんですね、はい、
その継母に移った後、
うん、はい、
この後 の相続権というのが、うん、その養子縁組をしない限りですね、まあ、先妻と そのお子さんでいらっしゃるご相談者と弟さん、うん、まあ、このこことその継母との関係性というのは難しいというか、法的には相続権はちょっと難しいだろうなと考えられるわけですけれども、うん、やっぱりそうなるとその養子縁組をしようかと、
はい、
という話になるんですけれど、
そうですね、
これなかなか、そう、私も経験ありますが、養子縁組されたらどうですかっていう方で、形で、ご助言させていただくんですけれども、なかなかなんですね。もう今更いいわとかいう話もあったりしてですね。
なるほどね。
積極的に養子縁組される方もいらっしゃいますし、アドバイスをさせていただくと、一つこう検討課題として、ご検討いただくんですけれどもね、やっぱりちょっと難しいというところもあるようですね。
とてもそこはもう繊細な感情論みたいなのもあるんですね。
でそうなると、養子縁組以外に、何か、きっちり承継できる方法がないかというところを考えていきますんで、そうなるとこう継母からお子様ですね、血のつながっておられないその兄弟さん、そちらの方にこう、遺言でですね、全て私の財産を、承継しますと、引き継いでもらいますという内容をきっちり残すと、でやはりその遺言を残すだけでも、もう全然違いますんで、
そうですね、
というのは仮にその、継母の相続が発生して、はい、で、ご実家の方のですね、ご兄弟が、相続人になった場合、
そちらに移るわけですからね、はい、
その場合、その継母が残してる、残された遺言があればですね、その兄弟さんには、遺留分がないので、遺留分というのはその最低限ですね、私たちにも権利があるだろうと、そう主張する権利がないので、継母が思った通りきっちりその承継できるということなのでですね、養子縁組までしなくても、遺言で対応は可能だと思います。
そっかそっか、なるほどね、ということで結局はそれぞれの思いをこのお父様が亡くなった時点で動かなくても、お母様が遺言を書かれることで解決はできるし、
そうですね、
で例えばお母さん預貯金はそういう形でされて、お家の方は令和2年昨年の4月1日以降にもしお父様が亡くなられたんだとしたら、新しく変わりましたこの居住権、それから所有権ですか、この2つがあるので、長男さんが所有をしてお母様がずっと住み続けるという、とてもいい形が解決できる、解決できなかったのはその前の令和2年3月以前に亡くなられた場合が難しい、
難しい、居住権という形で、法律がそういう制度を設定してませんでしたので、その所有、不動産の持ち分をきっちり自分が確保するか、それともお子様が住んでもいいよと、使用貸借みたいな感じですね、無料で住んでもらっていいよ、
そこはね、仲がいいんであればね、
そうなんですね、そのあたりがあるんですけど、きっちりその法的なその制度があるということであれば、ありますのでね、今は、それを利用された方がいいんじゃないかと思いますね、
でもう少し進んでると問題点などはいかがでしょうか、
これは
改めて
先ほども、先ほどからずっとこうご説明を差し上げてますが、何もこう手続きをですね、行わずにですね、継母が亡くなられた、これはもう本当にこう複雑化する可能性が高くなります。
でもそういう方多いでしょうね。
そうなの、とても多いということ実感はないんですが、まれにやはりすごく複雑化してしまった案件、でやっぱりその複雑化してしまうと、つどつどやっぱりその対応する必要がありましてね、すごく大変になります。
つまりどのように複雑になるんですか。
例えばですね、今回その、継母が不動産を取得してしまった場合、取得された場合ですね、何もせずにですね、亡くなられたら、ご長男それで弟さん、こちらの方にその不動産の権利は戻ってこない。
そうですね、先ほどのお話で
戻ってこないんですよ、ですのでもう継母のご兄弟とかですね、そちらでも処分してくださいっていう話になるんですけど、なかなかそういう心情にはならないじゃないですか。
まさかこちらに来ると ご兄弟も思ってらっしゃらないでしょうしね。
そうなんです。そうなった場合に、今さら どうしようもないんですけれども、うん、買い取りをしたりですね、その兄弟の方からですね、
はい、
まあ、不動産が特にその必要な不動産であればやっぱ 買い取りをしたりとか、
うーん、
そういうお話がやっぱり出てきたりとかです
ね。あ、もともとお父様から譲り受けられる、ね、権利があったのに、何もしないまま、ね、というかお母様に、はい、譲った場合ということです ですね。その後を何もしなければ、
はい、
ああそうなんですね。
でお父様が亡くなられた状態 で継母が相続に配偶者として相続権があると、
はい、うん、
でご相談者様がお子様として権利があると、
はい、
でこの状態で何もせずにですね、次継母が亡くなられた場合は、こうお父様の、
はい、
財産、
はい、
遺産をですね分割するためにも、うん、その継母の兄弟の方とお話をしたりとか、
うん、
そのあたりでこう遺産分割協議を進めていく必要があったりとか、はい、まあ、なかなか大変なんですよ。
あまりこう行き来ね、まあ、親戚付き合い普段からされてらしたらまだ、スムーズですけど、とは限らないですからね。
そうなんです。
あ、
ですので、まあ、何ら手続きを行わないっていうのはやっぱりこう、絶対そういう選択はされない方がいいと思います。
あ、じゃあ、まあこういうケースの場合はちゃんと法的なことをきちんとしなきゃいけないなっていうのはちょっとこう覚えておかれたら。
そうなんですよ、
いいわけですね。
やっぱりこう少しこう、まあ、ご存知であるかどうか、まあ、そのあたりがすごいターニングポイントというかですね。
そうですね、でとても三段には代々お名前を変えないままの不動産があるとも以前伺ったんですがそれはそ、ね、ダメになったんでしたっけ。
はい、実はこの4月のですね、はい、21日でしたかね、相続登記の義務化っていう、ね、まあ、法案が通りましてですね、
は
い、ただこの制度自体はまだ、2年後、
はい、
義務化になるのはまだ先なんです。
で
その今のところはまだ相続登記を必ずする必要はないんですけれど、
はい、
まあ、いずれ義務化の流れになっていると。
そしたらとってもずるいんですけど、
はい、
不動産の名義はそのまま、
はい、
預貯金だけ お母様とお子さんが分けましたって、まあ、話し合いがスムーズであればそれで十分いけそうな気もするんです。お母様そのまま住んでいらして、
はい、
その場合だったらお母様が継母さんが亡くなられた後も名義がお父様だから子供さんに権利は相続の権利はそのまま
一応ありますね。
あります、
はい、ただお子様の名義にしようと思うと継母の相続人、
はい、
継母の相続人ご兄弟であったりとか、
はいはい、
その方々と皆さん話し合いをして
その後
する必要があるんですよ。
継母さんが亡くなった
後、亡くなられたら、はい、
あ、なるほど。
そのお父様の相続人としての権利を継母が取得をして、はい、でその
方が
もその権利を持ったままその方が亡くなられたら、その相続人、はい、相続権がずっと回っていくんで、その、ご兄弟とお子様と話し合いをすると、
うん、あ、そっかそっか、でそういうことがきちっとできてないと名義が変わってないといわゆる不動産の売買が、
はい、
まあ、絶対できないですね。
絶対できません、はい、
そうですね、だから、まあ、住み続けられたらまた別かもしれないけど、ただその代だけではなくて後々の、うん、ことを考えるともっともっと増えていくわけですから、
そうですね、
余計に大変だから、やっぱり名義をちゃんと変更、その時その都度変更しないと、
うん、
手続きは複雑、より複雑になっていく。
そうなんです。
あ、なるほどね。
ということを考えるとやはり所有権と居住権と、はい、今制度として別々にきちり設定できるような時代になってますんで、
そうですね、
このあたりも前向きにご検討いただいた方がいいかなとは思いますね。
亡くなられた時っていうのは本当に身も心も沈んでますので、なかなか冷静に判断できないですけども、このあたりはやっぱり専門家の方にねご判断をご相談されて、面倒でも動かれた方がいいということですね。
そうなんです。本当にこれちょっとですね、この今の段階でご相談いただくのと、はい、継母が亡くなられた後でご相談いただくのではもう全然違います。
全然違います。
あ、そうですか、はい、
まあ、住んでらっしゃるのが遠い場合もありますしね、ご兄弟がね、バラバラにいらしたら全国に、
全国に、
あ、本当だ、そういうことを考えると、なるほど。じゃあ、ちょっと結論をまとめていただけますか。
はい、まあ、ご相談者のお父様が令和2年4月1日以降にお亡くなりであればですね、ご長男が不動産を相続されて、で継母が配偶者居住権を取得されると、まあ、この遺産分割がもうベストと考えます、はいはい、で住居以外の財産については、はい、お母様の名義に、まあ、されるところはされてですね、はい、まあ、その後相談者の、ご兄弟、こちらに承継できる方法をきっちりご検討いただいて、その対策をお取りいただくと、これが必要になろうかと思います。
それは遺言という形 で、ね、ということですね、はいはい、そしてその中で司法書士の皆さんがお手伝いしていただける部分はどこでしょうか。
これもこういった相続の手続き、あと遺言書の作成、はい、でそれらのご相談ですね、このあたりも司法書士の方で対応させていただきますので、ぜひご相談いただければと思います。
はい、ありがとうございます、はい、そしてこの無料相談が現在は新型コロナウイルスの感染を考えますと、なかなかもともとされてた場所が窓がなくて、
そうなんですよ、
ちょっと狭い場所なので、かといって表の扉を開けると筒抜けの状態にもなるということ で、はい、本当に苦慮されながら現在は、まあ、やむなくお休みをされていらっしゃる。
そうなんです、申し訳ないんですが、はい、
ということでお問い合わせ、兵庫県司法書士会総合相談センターの方にお電話でなさってみてください。078-341-2755 078-341-2755 です。こちらの方にご相談いただきたいと思います。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡さんをお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送は明日までにハニー FM のアーカイブにアップされます。スマホ、パソコンでいつでもどこでも何度でもお聞きいただけます。次は7月に第2水曜日に放送してまいります。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。